魚の会。
はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日も、北海道別海町に来ておりまして、運転をしながらお届けをしますが、東京都御徒町にある、総合食料品店吉池さんの、吉池別海工場がありまして、そちらの方に伺ってきました。まあ、そんなことだったりとか、結構その、北海道のその水産業関わる方にまあお話を伺ったり状況を伺ったりする中で、まあ、やっぱりこの海の変化、いろいろと起きていてですね、まあ、どんな感じなのかというところとかですね、でお話をしていこうと思います。まあ、何ですかね、北海道の、水産業の今みたいな感じで、はい、行こうと思います。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい共有をゆるくお届けしておりますので、そういった話題興味がある方はぜひ、フォロー、グッドボタンください。また今日は、北海道の、お話、吉池のお話ですので、北海道が好きな方、北海道の魚が好きな方、吉池が好きな方、ぜひグッドボタンいただけたらと思います。っていうと、なんかこれもほぼグッドボタンつくんじゃないかっていうくらいの皆さん好きですよね。はい、はい、ということでですね、別海工場、吉池さんの別海工場を伺ったのは大体3、4年ぶり、4、5年ぶりぐらいだったと思いますけれども、いつもあのご対応いただく工場長もすごく、元気でいらっしゃって、すごくですね、まあ、また行けてよかったなと思います。はい、で、あの吉池のね、ちょうど行ったら、狛江をのその干物ですかを作っていて、でやっぱりあれですね、あの狛江ってどっちかというと北海道の方が食べるものなので、まあ北海道仕様というかちょっと、干しも効いた感じで、こう仕上げられていて、でただあの吉池の、あの御徒町にある吉池の9階の吉池食堂でもいただけるんですけど、以前あの岡山から漁師さんがいらっしゃった時に、まあ、そこをあのご紹介をして、で狛江、あの珍しいものが食べたいっていうので、まあじゃあ岡山だったら狛江ないだろうと思って、狛江のその一夜干しをだあの頼んで食べていただいたんですよ。そうしたらあのえらく気に入っていただいてですね、まあ狛江って北海道のあのイメージがありつつも、あのまあ食べればやっぱあれ結構ね、うまみありますからね、あのいろんな人が好きだと思ってもらえる魚なんだなということを思った、次第でございます。で、あ、狛江の話になったので狛江で行くと、まあ、狛江ってちょっとねタラカのこう小さめな魚なんですけど、別海町でもなんかフーレン湖っていうあの喫水湖があるんですけど、そこの周辺で上がったりするみたいですね。で、あのやっぱり白身で美味しいですよね。特にお酒のおつまみとかにはものすごく合うと思います。あ、つかんと合わせると美味しいですかね。そんなような、魚で、北海道ではすごく有名だと思います。で、魚が好きな方が、魚通な方が、まあ、好むような味って感じですかね。白身の、こう噛めば旨味が出てくるみたいな感じの、味なので、ただやっぱり狛江もこう最近若干数が減ってるみたいなことは、若干じゃないですね、そこそこ数は減ってるみたいなことをちょっと伺いましたけれども、まあ、そんな感じで今ね北海道の海は本当今大変だと思います。まあすごく有名なというか、昨年も騒がれたんですけど、まず、鮭ですね。鮭が本当に、空前の大不漁となっていてですね、で今年はそのさらに、それ昨年のその状況よりもさらに、少なくなるんじゃないかという予報がまあ出ていたりとか、まあ、していて、まあ、本当に鮭、すごく、今厳しい状況にあります。で、あの鮭は、あれなんですよね、水研機構、独立行政法人水産研究教育機構さんの調べによるとですね、その 川からこう出てくわけじゃないですか。で、出ていた直後ぐらいのこう海で食べる、餌プランクトンが温暖化によって、どうも減っているというところで、その鮭が生きられるだけのエネルギーが、海には、どうやら今かなり減っているというところで、その鮭が生き残りにくくなっている今状況があるようなあのレポートが、出てたり、していました。ちなみに鮭に関しては北海道の方で資源管理型漁業を進めていて、で放流する数、つまりこう川からこう出てこう海に、行くこうその個体の数っていうのが、まあ、管理されてるんですよね。だからあんまり取りすぎだって言われることは、ないんですけど、でからその海のエネルギーが減ってるっていうところが一つ、原因なようでですね。でこれやっぱりなかなかどうなんですかね、寒流がこう強くなったりとか、そのなんか温暖化みたいなのがこう食い止められたりとかしないと厳しいのかもしれないですね。ちょっともちろんその魚の増減っていうのは、こう何か一つの要因で決まるものでもないので、まあ、いろんな複合的な要因が絡むというところで、いろんなこう条件が揃うとまた増えるかもしれないっていうのはあるかもしれないですけど、まあそんなような、鮭はですね、本当に重要な水産物なので、すごく今北海道大変な状況になっているというところですね。それから、まあスルメイカもね、昨年、秋口には、取れておりましたけれども、現在のところは、多くないというところで、いろいろと報じられています。ただこれはスルメイカって鶏群っていう群れがまあ二つあって、冬季発生鶏群っていうのと、冬季っていうのは冬ですね。あと周期発生鶏群、秋ですね。というのがあって、で、ですね、どっちがどっちだったかな。まあとにかくその日本海側を、こう、日本海側からこう上がってくる、イカと、あと太平洋側から上がってくるイカがあるんですよ。で、昨年秋口にすごいイカが豊漁で、で、なんか漁獲枠をこう超えたみたいな、話があったと思うんですけど、あっちはその太平洋側の方の群れの方なんですよね。で、そっちはですね、秋口にどちらかというと漁が盛んになる、そのイカなので、まあこれからもう少しこう秋になってくるとまたイカが取れ出してくる可能性もあるかもしれないというところですが、どうやらその日本海側の方の群れの方は、そんなに増えていないような、まあなんか状況を見た感じで、ね、そんなような感じがします。で、イカもやっぱりすごく値段が上がっていてですね、本当に、なかなか、イカというのはまあスルメイカですけども、なかなか今大変な状況です。もう、でも本当にいろんな魚が今、こう、上がらなくなってるっていう状況が、あるようで、ですね、あと例えばサバなんかも今すごく、まあ、取れないような状況ですよね。でサバは北海道の太平洋側とかでよく上がってですね、北海道って塩サバ文化がすごくあるので、塩サバを焼いて、まあ、食べたり、あと回転寿司だと実はしめサバが一番人気だったりするんですよね、北海道って。そんな感じで結構北海道ってサバ食べる文化があるんですけど、まあ今は、ちょっと取れてないという状況になってます。ピーク時の漁獲量、まあ、全体ですけどね、サバもこれやっぱり群れが2つあって、太平洋の方の群れと、あと対馬とか向こうの方の群れがあるんですけど、対馬の方の群れは、少量、もともとそんなに大きくないながらも、まあ、量というかその取れる、ペースっていうのは安定してるんですよね。で、太平洋の方は、一時期と比べると10分の1ぐらいになってたりとかしてですね。で、まあ、なかなか厳しい状況が続いているという感じです。まあ、多少そんなに悪くもないのはタラだっていうのもね、なんか言ってましたけども、タラは、まあ、そんなめちゃくちゃ上がってないってこともないみたいですけどね。はい。で、あまり報じられないんですけど、ホッケも、ちょっと取れなくなってるところがあるようです。結構でも北海道の海は、もともとやっぱりその寒流、寒流というかその、水温が、ね、低いところにいる魚がメインだったのが、まあ、よくニュースとかでも聞くと思うんですけど、ブリが入ったりだとか、あとフグが入ったりだとか、なんかボラも入るって話をね、聞きましたけど、 やっぱ生息する魚っていうのが変わってきているようなところが、まあ、あってですね。で、まあ、ブリなんかはね、結構取れるようになってもう久しいので、まあ、それをこう有効利用したりとかっていうところもあるみたいですけど、あるんですよね。で、だから、まあ、結構今、北海道の水産業とそういうふうにいろいろこう変化の時で、まあ、それをこう、そこに対応していくっていうところが、求められつつあるというか、もうすでにそれを対応していかなきゃいけないという、まあ、状況になっているというところですね。ただなんか、今日ちょっとそういう吉池の工場長とも話してちょっと思ったんですけど、イメージで北海道らしい魚っていうのあるじゃないですか。例えばなんかホッケなんかもそうだと思うんですけど、やっぱそういうなんか北海道のイメージこれっていうのがあって、それを提供したいんだっていう話をされてたんですけど、その北海道が持つイメージっていうところもすごく大事なんじゃないかなと、思いつつも、まあ、もしかしたらそのイメージもこう長い年数経っていくと、例えば鮭のイメージだったのがブリになったりとか、なんかそんな風になっていく可能性もあるかもしれないですよね。はい、という感じで、お時間も来ましたので以上としたいんですけど、なかなか今北海道の漁業は、大変だと思いますので、皆さんもちょっとこう何ですかね、まあ、なんか何をしてみようもあれなんですけども、ちょっとこう応援していただけると良いのではないかなと思います。なんかその、まあ、きちっとした流通できちっとした価格で買われたものっていうのは、まあ、必ず次のこの世代のなんですかね、漁業が続くようにっていうのは、特にあの北海道っていうのはその資源管理型漁業っていうのはいろいろと進んでいる地域でもあるので、ですね、そういうふうに何か見かけた際には買って応援いただいたり、ちょっと心に留めておいていただくだけでも、すごくありがたいのではないかなと思います。はい、ということで、以上となります。この音声コンテンツでは魚と食の楽しい共有力をお届けしておりますので、そういった話題興味がある方、ぜひフォローください。また今日の内容が良かった方はぜひグッドボタンいただけたらと思います。魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど著書の方が、好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご用意ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいきましょう。最初はぎょっくりじゃんけん。グー。また引いてくれるかな。ぎょっくりー。